はい、というわけで、後半戦なんですけども。
はい。
はい。
チー牛を食べたって、これは。
そう。
うん。
うんじゃないかな。
何
これ、
これ、僕の話題は僕が振っていく感じなんですか。
いや、じゃあ僕が振っていきます。
はい、はい。
後半戦なんですけど、もてあじ引き続き神田氏もいますよ。
はい。
はい。
で、後半戦からはね、前半は、結構ね、組織の命令で固い感じで言ったんですけど。
まあ、本の紹介
後半は、後半は思想でね、コメントも読みながらね、楽しく。
はい。
やっていきたいんで。で、豚尾さんが、モテラジで話す話題という。
はい。
まさにね。
はい。
チー牛を食べたって。
はい。
どういう意味？
てっちゃんさん、すき家ってあるじゃないですか。
はい。
すき家っていう牛丼チェーン店、うん、一時期、ワンオペ、で、
ワンオペで大変で、今でもワンオペで大変なところなんですけど。
まあ、うちの近所のすき家はね、はい、もうむしろスマホとか触れるぐらい暇そうなんですけど、いっぱい人がいて。
お
まあ、触ってはないですよ。触ってない。
うちの近所というか、まあ、僕がよく通る梅田なんですけど。
うん。大都会ですよね。
ここワンオペで泣きそうなんです。
大都会なのに？
はい。うん。ワンオペの時間帯が長い。
長いな。
晩飯時とか結構ワンオペなんですよ。
うん。
で、ばって人とか来たらなんかいたたまれないところもあって、
うん。
まあ、なんか極力いかんとこうみたいな思想が僕の中で。
ほう。でも行った。
でも、最近ちょっとチー牛って有名になってるじゃないですか。
あ、すいません、三色チーズ牛丼の特盛り、温玉好きでお願いしますですよね。
そうそうそうそうそうそう。うん、てっちゃんにそそのかされて、
うん。
5チャンネルとかを今見てるわけですよ。
結構、ね。
あれほど見ないって言ってた、2チャンネルを。
うん。うん、
2チャンネルというか5チャンネルね。で、
うん、
見てたら僕の知らん間にそういうワードが育ってて、
うん。
もうなんかっつったらあいつら、チー牛とかって言ってるわけですよ。
はい。
意味わからんね、ほんと最初、ほんまに。
うん、最初ね、チー牛、チー牛ってね。
半年ロムルしかわかりようがないじゃないですか。
ま、古いのに古いな。
うん。
うん。
でもだんだん僕も理解してきて、チー牛っていうの何かっていうのは。
ああ。
この三色チーズ牛丼を食べてそうなやつっていう意味のわからんワードなんですよね。
そう。すいません、三色チーズ牛丼のとこもに温玉付きでお願いします。早口でね。
なんかそのメガネキャラみたいなやつがいて。
うん。
で、そいつがそういうの頼みそうっていう。だから言いがかりの話なんですよね、完全に。
まあね。
もう中身も何も温まってないんですよね。
ああ、だけどね、これが妙にちょっと受けてね。
で、あまりにも理不尽なレッテル貼りやから、
うん、
もう何って言うたら、僕とかでっちゃんがなんか、例えばそういう、ネトウヨみたいなやつとかに、
うん、
パヨクとか、ね、言われるのの500倍ぐらい理不尽なんですよ。
うん、組織の意思感じます？組織の力。
ないやろ。いや、組織の力は感じるけど、集団心理を感じるんですけど。
うん。
まだ百歩譲って赤いてっちゃんだの、パヨクだのって言われるのは、
うん、
多少根拠があるじゃないですか。
あ、まあまあ、言ってるからね。そういうことで。
右翼のアンチテーゼを言ってるから、
うん、
アンチやし批判的になってるから、
うん、
右翼のアンチならば左翼だろうみたいな単純な発想とはいえ、
うん、
一応そういうことかなって思うじゃないですか。そんな事実はないにしろ。
うん、
でも、そのメガネのこういう顔の男性が、
うん、
チーズ牛丼を頼んでそうって思ったから、
うん、
気に入らんやつは、お前こんな顔でチーズ牛丼頼んでるやつだろうって言っていくって、なんか、もう、なんて言うんですかね。理不尽を超えて、不条理ですよね。
もう階段これ。それ怖っ。
どこになんかその肝があるのかわかんない。いいですよね。
確かに。
究極のレッテル貼りですよね。
うん。
そういうやつがチーズ牛丼を食べがちっていうのは、そういうやつがあのアニメ T シャツ着がちっていうのよりもわからんですよね。
まあ確かアニメ T シャツ。
だったらまだ、まだ、まだ。
実際に着てるやつに、いや、言っていいじゃん。
そう、着てるやつに言っていいし。
お前アニメ T シャツ着てるなって。
例えばあの、オタク的なコミュニティとかで、
うん、
そのメガネかけた、そういう、なんかちょっと地味めなやつが、
うん、
よく集まりがちっていうか、そういうのの会場でよく見るとか。
うん。
やったら、まあまあまあ、そいつが実際アニオタじゃなくたとしても。
うん。なんでいるっていう話になるんだけど、アニオタじゃないのに。
いや、でもよくありません。あの、ほら、あの、いかにもあの、キモオタルックなのに、うん、アニメ一切興味ないって言ったら、
うん、
むちゃくちゃみんなに残念がられるっていうやつ。
あ、俺も言ってた、それ。
言ってた？
うん。でも今それがね、うん、ハマったんですよ。
ハマった。
チー牛。チー牛
って。ハマったの？
いや、だからハマったっていうか、そういうことになってるんですよ、今は。
ほう。
あ、だから、ハニオタとかは言ってないからって、俺らは別に。でもお前三色チーズ牛丼食ってそうだよな。っていうひどいレッテル貼りなんですよ。
ほら、ハニオタ顔って言われるやつって、一昔前に流行ったやつって、あの、うん、大柄で、
うん。
ボサボサヘアで、
うん、
ちょっと団子パナっぽいやつで、
うん、
で
タックインしててとか、
そう
あの俺が好きなオタク結びしてるやつとか、
そう、あのだからいわゆるオタクのコスプレしてって言われた時に、うん、するやつじゃないですか。
ね、チェックの T シャツでポスターカバーみたいなありがちなね。
誰からどう見てもオタクっていうキャラクターの漫画のキャラ書いてって言われたら書くようなやつじゃないですか。
バンダナとかね。
そう、
あの革の手袋だとかね。
でもそれって、あの、科学的根拠はなかったわけじゃないですか。
まあ。
まあなんか、経験則的に、こういうやつよく見た気がするぐらいの話やったから、
うん、
たまに全然アニメとか関係ないどころか、
うん、
無趣味の極みみたいなやつがそういう姿格好してたら、
うん、
なんでアニメ見ないんだよみたいな。
そう。
詳しくあれよみたいな。感じに。
お前みたいなやつがアニメ好きじゃなくてどうすんだよって。
そう。何の理もないやみたいな。
この尋問が始まるわけですよね。
そう。
お前アニメが好きだからそんな格好してるんだろ
う。そう。
なあ、本当エロゲやってんだろうなって。
そう。だからこれも本当に。
じゃなかった、説明がつかねえんだよって。
そう、説明がつかない。
なんでタックインしてんだよってチェックのシャツだよみたいな。
だから人ってすぐそういう共産っていうかファシズム的になっていくんですね。
そう、でも、それが一個解決したっていう。
解決したの？
だから、チー牛って。
え、どう解決したの？
だからアニメとか好きじゃなくても三色チーズ牛丼食ってそうっていうレッテル貼りができたわけですよ。
でも、その、アニメとか好きそうな歌のルックともまた違うわけじゃないですか。
いや、ほぼ一緒なんだけど。
いや、違う。だいぶ違うよ。なんか
あの、だいぶ違う？
うん。どっちか言ったら、なんていうの？プラマイゼロみたいな、あの、無色透明顔みたいな。
ああ。
言ったら、アニオタ系は言ったら、マイナス寄りじゃったじゃないですか、すごく。
まあまあね。
キモオタっていうワードまであったわけじゃないですか。
うんうん。
でもこれって、すごいフラットな感じの、もう本当に、え、特徴のないメガネでしたけど、みたいな。
だから特徴がないのが特徴みたいな。
当てはめる範囲が広くなるから、より、レッテル貼りやすいんでしょうね。
そう、貼りやすいのよ、この三色チーズ牛丼って。
うん、
あのね、うん、俺もメガネかけてこんな髪型したら多分なるのよ。
あの、こいつのコスプレが、この、チーズ牛丼顔とされるやつのコスプレが、かなりの人間がこなせるんですよね、
う
ん。
そう、こなせるのよ。多分8割ぐらいこれになるのね。
うん、うん。逆に大柄を排除してますもんね。
うん、大柄バージョンもあるからね。
え、あんの？
うん。すいません、三色チーズ牛丼の特盛に、三色チーズ牛丼の特盛くださいってやつ。
そこまで来たか。
うん。まあ、チー牛っていうのはひどいですよ。本当にね。
で、何を言ってるのかわからんところが、この、ねえ、ものすごく。
まあ、陰キャ顔って言われてますからね。
うん。しかも陰キャとその、チーズ牛丼が、どう繋がるのか、どこまで行っても牛の首並みに不可解じゃないですか。
うん。
なぜチーズ牛丼が目の敵にされるのかもわからないじゃないですか。
なんかありましたよ。
理由あるの？
だから、ザ・インキャって顔って。 メガネ、黒髪、子供のような髪型、
はい、
覇気のない抜けた顔、はい、悪い意味で動画を、大人なのに中学生のようで気味悪い、10人いたら8人がそんな顔と。
はい、
で、当てはまるチー牛の特徴、
はい、
タバコを吸わない、ギャンブルをやらない、低身長、失年齢にそぐわず中学生のような幼い顔つき、
はい、
そして精神的にも幼い、覇気のない顔、極度に度が強いメガネをかけているって。
はい。
ひどない？
いや、だから、それって何を攻撃してんのかが分かんないじゃないですか。
そしたらツイッターに、
はい。
え、俺めっちゃチー牛なんだけどって人たちがいっぱい画像アップしてますね、チー牛顔を。
そう、当てはめやすいんですよ。
うん。
なんか日本人の特徴みたいなこと言われてるのに等しいぐらいの。
そうそうそう。
でも、なぜそこに出てくるワードがチーズ牛丼なのかも分かんないし、
うん。
食ってそうってそういう事実もないし、で、チーズ牛丼に誰が恨みがあるのかもわからないし。
うん。
もう、全方位的に、あれですよね。もう理不尽とか不可解とか、不条理の極みっていう、もう悪口を言いたいっていう意思がすごく感じんねんけど、
うん、
その悪口の、どこがどう悪口になってるのかもわかんないっていう。
うん、
強いて言えばチーズ牛丼なんか食ってないのにチーズ牛丼食ってそうなやつって言われるっていうとこが悪口なの気がするけど、
うん、
チーズ牛丼食ってそうなやつって何なのっていうのの説明はないと。もう大人は説明しないみたいな。
そう。
で、あまりにもその、もう、レッテル貼り、オブレッテル貼りじゃないですか。
うん。
言ったらレッテル貼りって自分がそうじゃないのに、なんかのあの属性を作られることでしょ、
うん、
でも、このチー牛問題に関しては、チー牛ってチーズ牛丼っていうレッテルが理解できないんですよ。問題が。
うん。
だからなんなの、それってマイナスなのっていうチーズ牛丼っていうのは。食ってないものに対して食ってるって言われるの
は。チーズ牛丼食べてるやつは陰キャですからね。
それはどっから始まったんや。
え？
どこまで掘っても、なんちゅうか、謎が深まるじゃないですか、これって。
なんかね、そういうスレが立ったらしいですよ。
ほ
う
ほ
う
ほうほうほうほうほうほうほ
う。急に。で、それを、
はい。
今見てると、はい、そのニコニコ大百科で。
はい。
で、そっから双葉で画像の、
また
ホラーがいっぱい。そう。
うん、
で、陰キャオタみたいな。で、それが南J で、またまとめサイトとかで、チー牛がめっちゃ流行ってて。だ結局、まとめサイトまだまだ強い。
でもそういうなんか、負の感情を生み出す各種サイトが、
うん、
ラリーを繰り広げた結果、
うん。
ことの発端が分からなくなった牛の首じゃないですか。
そうそうそうそうそう。
もうみんな、その、根拠が分かんないんですけど、
うん、
チーズ牛丼まずいよ、みたいなことになってるわけじゃないですか。
え、チー牛頼むのみたいな。
うん。もうそれが、なんか、もう、あまりにその、中身がすでに失われてるっていうのに、
うん。
罵り言葉としては機能してるっていうのが、
うん。
かえって面白くなっちゃって。
いや、だからインターネットっぽさがあるよね。
都市伝説ですよね。
そうそうそう。
で、ブってなってきても。
サメ島伝説みたいなね。
で、みんながあの、チー牛の真似しますって言って。
うん、そうそうそう。
でも、そもそも自由って。
そう。で、豚さんは結局食べたんですか？
で、もう、そうなってきたら、原点に。
でも立ってもいられなかった。
そう、原点に戻って、
うん、
そういえば、自分は、昔、そういえば、すき家といえば、
うん。
ハーブチーズ牛丼とかそういうの流行ったよなって。
うん。
もう十何年前とかですよ。
はい。でも。じゃあ、最初のチー牛たちが食べたんですね。
でも、その時の、ハーブチーズ、豚丼だの、ハーブチーズ牛丼だのって、なんか女性にも大人気みたいな、そういう売れは、評判やった気がするんですよ。
ああ、そんな陰キャムーブはなかった。
てか、なんか女子供が食べるものみたいな。
どんどんまたチーズ牛丼に近づいてきた。
でも、チャラしてるから、あの、本当の牛丼好きは食べないとかっていうような。
ああ、本当の牛丼好きは食べないっていうのが面白いね。
だから言うたらその陰キャと逆の、
うん。
あれはなんかその、ライトのやつが、にわかが食べるやつだろうみたいな。
あ、庭か。牛丼庭か。
輝いてるやつが食べるもんだろうっていう。
うん。
まあでもその時僕も確かに食べなくて。
うん。
で、食べたのかもしれないけど全然記憶がなくて。で、特に好きやったみたいな、こともあったかどうかもわかん、だって豚丼は食ってたかな？豚丼がその時は、なんか、好きは珍しかって。
うん。
でもそれから別にことさら、その、あの牛丼系にチーズを乗っけたいっていうのも特になくて。
うん。
で、高知牛みたいなのが流行ってたら、ネットスラングで流行ったなんか、じゃあ、もう、好きやのチーズ牛丼食ってみるしか、見えてくるものはないような気がしたんで。
うん。
まあだからその調査するときの原点に戻れって言うじゃないですか。
はい。
だから食べに行きましたよ。っていうかもうスキヤだいぶ行ってなかったから、スキヤ自体行くのがものすごく久しぶりでしたよ。
ほうほうほうほう。
うん。最後に食べたときなんかスキヤの牛丼の味が薄くなってた気がするんで、
うん。
行かなくなっちゃったんですよね。
うん。
で、行って、あーと思って、まず気づいたのが、
はい。
もう十何年経ってるから当然って言う当然なんですけど、今はハーブチーズぶ、え、ハーブチーズ牛丼とかハーブチーズ豚丼的なやつはないんですね。
うん。
もう、とっくに絶滅したんですね、あれは。
はい。
で、三色チーズ牛丼だけなんですね。
うん。
だから、まあ、それをくださいと。くださいというかタッチパネルやから。
うん。
タッチパネルで注文したんですが、来たんですよ。
はい。
ああ、確かに、牛丼にチーズがいっぱい乗ってるわ、と思って、うん。これがどういう効果があるのかわからんけど、とりあえず食ってみようと思って。
はい。
食って驚きましたね。
どうでした？
これね。
うん。
まあ、その、ほら、牛丼にチーズがいっぱい乗ってるって言ったら、てっちゃんが裸足で逃げ出すような代物じゃないですか。
はい。
あれほどチーズ嫌いを言ってるてっちゃんが。
うんうんうん。
驚いたんですよ。
はい、うん。どうでした？
これ、食べるチーズバーガーやんて。
食べるチーズバーガー？
うん、まさに味が。
チーズバーガー食べるよね。
いや、まあ、そうやけど。
え？え？あ、チーズバーガー味の牛丼ってこと？
そう、チーズバーガ
ー。ほう。
うん。
もうだから、チーズとその、牛丼の組み合わせ、溶けたチーズがあの牛丼の上がーって乗ってるわけですよ。
うん。
うん。
あれ、チーズバーガーの味するって思って。
で、美味しいじゃん、じゃん。
うん、悪くない感じが。
ちゃんと特盛り食べた？
いや、普通普通、普通のやつ。波。
波？じゃあ今度は特盛り
ね。なんでやねん、それ。もうよろしい。
画像の人特盛りで温玉までつけない。
画像の人の。ああ、その、画像の人と同じことやって見えてくるものみたいな。
そうそう、見えてくる。特盛に温玉だから。しかも特盛1354カロリーもあるから。
え、三色ってチーズの種類が違うんですか？
そうですね。最近よくあるあのクワトロチーズワッパーみたいなもんで、
はい、
要はあの、ほら、何？なんとかチーズみたいなやつあるじゃないですか。パルメザン。
カマンベールチーズとか、チェダーチーズとか。
まあそういうやつ。
モッツァレラとか。
そう、モッツァレラとかですよ。そうそう。モッツァレラとか、うん、複数のチーズがまあどうも。パッて見た感じも、複数乗ってるっぽかった。まあミックスチーズやと思ってもらえばいいかな。うん、その個々のチーズ、個々のチーズの違いとかに特に楽しくはなくて。
なるほど。
まあとにかくチーズがいっぱい乗ってて、全部が溶けて、むちゃーってなってるっていう濃さをこう演出しているという。
ほうほうほうほう。
あのチーズバーガーがなぜ中毒になるのかっていうのもずっと説明されてましたよね。
ああ、油と、あの、糖分でやばい効果が生まれるっていう。
牛肉とチーズの組み合わせは、あれを組み合わせはまずいんだよって。中毒になっていくっていう。
うんうん。
まあ、実際その、まさにチーズバーガーみたいな味がするものが上に乗ってるわけやから。
うん。
まあ、悪くないでしょうな。
うん。
でも、あそこに温玉乗っけたらどうなるんやろうとは思うけど。
1354カロリーの上に温玉ですよ。
って、それほんまに頼むやつ多いのかっていう。まあまあ、それ言い出したらね、わからないですけどね。まあ何しか。
いるよ、頼むやつ全然。
いやいや、その、頼むやつはいるとしても、
うん。
そういうキャラクターのやつが頼むのかっていう、誰だ、好きなやつが頼むだけじゃないのってい
う。え、だから頼みそうだよなっていうレッテルバリーよ。
でもそれが、それ大柄やったらまたわかるんですよ。
みんながなぜか受けてしまった
の。そう。だから意味がわからんから受けたの、いや、僕は意味わかんなかった。
意味がわからんか受けたのか、意味がわかるか受けたのか、あ、確かに
って。確かにって。
あ、俺とか、頼みうわーみたいな、そう自虐で。そういうの、チー牛ばっかり食べてるなーって。
ああ、まあまあ、そういう、実際俺の風貌に似てんなってやつが、は、うん、俺もそういえば、そのメニュー頼むわーっていうやつが5人も出てきたらまあ十分でしょうけどもね。
だってこの本当の最初の絵、2008年らしいですよ。
結構昔から言われてたんや。
そう、12年前だけど、
はい。
2018年頃に、
はい。
2ちゃんで画像が貼られて流行ったみたいな。俺だみたいな。みんな。
本当に、本当に、君たち何を言ってるのかねって思って
。嬉しくなっちゃったね。
もう悔しいですね。チーズ牛丼食ってしまってるから。
とか。うん。食っちゃってるからね、実際にね。
はい。僕も一人のチー牛とかしたってことなんですかね、これ。
いや、豚さんは全くチー牛顔じゃないのが怖いよね。
メガネ。いや、だから意味がない入れてるでしょ、これって。
え？
でも、僕もこれがなかったら食ってなかったから。
だから、レッテルバリ成功やん。豚さんはチー牛じゃないねって。
成功。
成功じゃん。だって食わないんでしょ、豚さん。
だってもうこれ。もう言う
たら。これがあって初めて食ったんでしょ？
はい。
だから普段食わない人は、
こんな味なんやーって。こんな味なんやー、うん、全くピンとこないところがすごい。ピンとこないというか、絶対にそのチー牛を食いそうな顔なんていうのは存在しないはずやのに、
そうそうそう、
科学的に考えると絶対ないじゃないですか、そんなの。
いや、でもみんな俺だって。
お前は俺だって。
お前は俺だって。怖い漫画みたいになるんです、うん、なるんですよ。
そう。理不尽な。とか、まあ、レッテル範囲なんか全部理不尽やったし。
うん。
今思えば、キモータやったら納得できるって思ったのも理不尽ですよね。
そうそうそう。武藤さんも相当理不尽なこと言ってたからね。キモータだったら、マイナス顔だったらいいみたいな。
例えばこれがよ。
うん。
もう絵に描いたような大柄を指さして、
うん、デュフフって。
デュフフみたいなやつを指さして。
うん。
大柄のことをチー牛って言ってたとしたら僕は納得しちゃってたのが怖いんですよ。
怖い？
ああ、確かに恋の食いそうって。安直な
。安直な感じ？
そうそうそうそう。ビッグマック顔みたいなこと言われるっていう。
今、あの YouTube の方をね。
はい。
大柄バージョンにしましたよ、チー牛。
いや、もう何しか。だからレッテルって、でこのチー牛で学んだんですけど、チー牛があまりに自分の思ってるその関連性のないレッテル貼りやったから余計わかりやすかって受けた面もあるんですけど、
うん、
レッテル貼りって大なり小なり理不尽ですね。
いや理不尽なんですよ本当に。
だから良くないね。
うん。
だからその黒人問題とかで今こう湧いてませんわーって。
うん。
ああいうのもそういうレッテル貼りから生まれって人が殺されるわけじゃないですか。
はい。
よかよなら、このチーズ牛丼のせいで、警察に射殺されるみたいな事件が起きてもおかしくないじゃないですか。
いや、もう、うん。ごちゃんだからあれですけど、ツイッターだともう炎上ですよ。
チーズ牛って言ったら、でも、あの、
いや、ツイッターでチーズ牛って言いまくってるんですよ。
そうそう、ツイッターで言ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、もう止めれないし、あの、なんです。
しかも自分の顔って言って出してるからね。これほどチー牛顔いないだろみたいな。
ハテナブログとかでも書いてるチー牛ブログとか。
うん。
ルッキズムって言ってもめちゃくちゃ問題があってじゃないですか。
そうそうそうそうそうそう。だからもうそのなんて言うんですか、野蛮すぎて叩かれていいと思うねんけど、こういう行為って。
はい。
ただその。今の時代にこんな野蛮なことするして盛り上がってるんやって思ったら、ブーってなってしまった。悔しいけど。 じゃ、あまりに野蛮すぎて笑えてくるっていうのわかります？なんか。
くだらなすぎてってこと？
野蛮って思った。野蛮。だから。だからくだらないってことはイコール野蛮じゃないですか。
うん。
科学的根拠のないことをしでかして、しかもそれで普通に、うん、確かにとかって言ってるの見たらなんか、土人感がすごいじゃないですか。
土人感
なんでしょうね、土とかで神様作って拝み始めてんの見たらちょっと笑ってしまうみたいな。
プーってこいつら。
とか呪いかけられたみたいなこと言ってたりとかしたら、現代で。
うん。でもいや、だってアフリカでは呪いのせいでお金がなくなるって言ったから、じゃあ電子マネー入れますって言ったら、はい、お金が一切減らなくなったっていう。
すごい。でもまあこれ、チーズ牛丼の呪いですよね。
うん。
誰かが考えた呪いの言葉ですよね。呪いの言葉がもう実体を持っちゃってるわけですよね。何かしらの。
うん。豚さんですら、チーズ牛丼。
だから操られてるやん。呪いで完全に。
いや、これ、かわいそうっすね。
かわいそうでしょ、それ。意味わからんでしょ。ちょ、意味わからんすぎて、もう笑うしかないですよね。
いや、こんなんで、でもね、自殺とかしたら、もう大問題ですよ。
でもこれって、なんか、究極に意味わからんって、今僕言うてるけど、
はい。
例えば、ある人にとっては、うわぁ、確かにみたいな人も、いるのかなと思ったら怖いですよね。
だからいるから流行ってるんでしょ。
でも、みんな僕みたいに、全員、思ってはないけど、使おうっていうのが 99% だとしたら怖くない？
怖いよ。怖いから、流行ってるのよ。
うん、うん。だからやっぱ牛の首やん。もはや、誰もわからないっていう。う
ん、そう、誰ももう、どんどんわからなくなってきて、最後には流行らなくなって終わる。
でも定着する可能性もあるじゃないですか。
そう。定着してるやん、もう。チーズ。
いや、だから定着してるから怖いから、もう、それって。みんなが使うから使う。え、だってチーズ牛丼良くないことでしょうっていうのがもう、定説化したら
どうする？いや、だって、もう、ティアに一緒に行くとするよと思うと、
ちょっ
と。
はい。
すいません、三色チーズ牛丼の特盛りくださいって言った瞬間、笑いが生まれるもん。
それまではそんなことで笑われる。
お前、チー牛かよみたいな。チー牛じゃんみたいな感じ。だって三色チーズ牛丼特盛りに温玉つけて食べるわ、すればで立つんだよ。
いや、だから、それって、その組み合わせに意味なんかない、なかったのに。
うん。意味を持たせたよね、急に。
魔法の儀式と同じ手順になってるじゃないですか。
うんうんうん。
イモリを用意します、みたいな。
そうそうそう。
少女の血を混ぜますとかっていうのと
一緒。いや、だから、オタサーの姫の見た目と一緒やん。よく書かれがちな。
よく書かれがち。
だから、ツインテールでゴスロリファッション。
あ、そうそうそうそう。なんか、
だからそれって完全に全くチー牛と一緒でしょ？
うん。でもね、これ。
そんな奴がいたなぁみたいな感じで勝手にみんなの妄想で書かれていくじゃん。
チー牛女性バージョンとか作られてるんですよね。
ありますよ。
もう意味、もうこれ、スキヤが、このメニュー、永久封印するしかないんですよね。差別に使われるんでって。
そうね。
うん。
チー牛ね。
はい。
かわいそうね。
うん。
だってチーズ牛丼頼んだ瞬間好きやないってひそひそ言われるもんね。
もうこれ
で。いやもう。うん、もう封印するしかないっすよ。
そうそう、封印する。もう一回、そういう悪事に使われてしまったメニューやから。
うん。
何の悪いとこもないし、むしろ味的にはチーズバーガーが上に乗ってるっていうすごい丼なのよ。
うん。YouTube でも動画ありますからね。
いやもうそこまでされたら、あれじゃないですか、黒人にフライドチキン食えっていうのがタブーみたいな話になってくるじゃないですか。
うん。
スイカを黒人に渡すと差別っていうのとかと一緒じゃないですか。
そうなの？
そう。何でしたっけ？チャイルドプレイのリメイク版ありましたよね。
はいはい、ありましたね。
で、途中で、ほら、浮気してた旦那 いるじゃないですか。
うんうんうんうん。
家庭があるくせに浮気してたあの男がいたじゃないですか。
うん。あ、スイカのネタがあったね。あれよくわからんかったね。
あの、スイカ畑で殺されたでしょ？
うん。
で、その後あの、黒人の刑事が調べに来て、
うん。
白人がスイカ畑で死ぬなんてなって、
うん。
言ってたじゃないですか。
はい。
あれはあの、スイカっていうのは黒人の差別アイテムなんですよ。
はぁ。
っていうのが分からんと、あのセリフが分からないんですよ。
うん。
そう。だから今あの、黒人差別の、ね、運動がすごい吹き荒れてる中やから皆さん学んでほしいんですけど、絶対黒人にスイカとか送ってはダメ。
うん。
とか、スイカ食おうぜとかって言ったらダメ。
はい。
あの、超絶なあの、挑発行為になるんで。
うん。
なんでかって言ったら昔、それ、チー牛と一緒で。
うん。
これ、ほんまチー牛と一緒よ。あの。
あ、じゃあ、チー牛側にチーズ牛丼食いに行こうぜって言ったらもう絶対だね。
もう、人によったらそれ、挑発と取る人がいるかもしれないですよね。単純にチーズ牛丼が好きで言っても。
うん。
あの、昔、その黒人は、スイカが大好きっていう、特に根も葉もない、話題が広まったんですよ。
チー牛やん。
いや、本当に。だから、あいつらにスイカ渡したら、もう、喜んで、何でもしてくれるぜ、みたいな。あいつは、スイカさえ渡しとけば、機嫌がいいからよ、みたいな。
うん。
もう、とにかくスイカ好きなんだよって、黒人は、って。
うん。
そんなもん、黒人の好きなものなんて、いろいろに決まってんのに、うん、なぜかスイカが大好きな人類にされたんですよ、突然。
へぇー。
で、その黒人の絵を描くときはスイカを食ってる絵を描くみたいな。
うん。
それ以来、スイカはあの黒人の差別アイテムになったんですよ。だから絶対そのスイカを渡すとかって言ったら、どう考えても黒人をバカにしてんのかってなる。
なるほどね。
そう。
じゃ
あもうそうそう、チー牛もそうなりますね。
チー牛、あの、チー牛の弁当買ってきたんだけどとかって言って。
うん。あいつチー牛のなんか食べれるわけないだろって言って。そう。で、あの、チーズの上だけ食ってくれたチャンディオって僕の友人になるんですけど。
はい。
差し入れで。しかも差し入れね、これチーズ牛丼、
うん。うん。
優しいやつもいたけど、ひどいことしたな、俺は。
うん。
待って、捨てろって。
チー牛だからこの上食えるだろうみたいな。
そうそうそうそう。で、今日聞いたのよ、話。
あ、誰に？
そのチャンディオに。
はい。
初めて会ったってチーズが嫌いな人。
ああ、まあまあまあ。しかもチーズバーガー好きやしね。
そうそう。
ピザも好きやしね。
うん。
理不尽の極みやけどね。
理不尽の極み？
うん。うん。
俺もなんかもう、じゃあチーズ牛丼チャレンジしてみたくなったな。
でしょ、ほんで、一つも食えなくて残すみたいな事態になったらめっちゃ面白いですよね。
申し訳ないな、そしたら。
特盛り頼んで。
特盛り頼んだ、すいません、あの、この上だけいらないんで。
じゃ、食えるかなと思ったんですけど、ちょっと。
そうそうそう、ちょっとって。あの、だからちょっとだけとかないですかねって30円とか50円で。チー牛ちょっとみたいな。
誰かとシェアするのが一番早いじゃん。
はい。そしたら、チー牛シェアやろうって言われるでしょ。チー牛シェア欲しい。
お前無理してチー牛じゃないの頼んだのに、やっぱり食いたいのかよって。
そうそうそう。もうだんだん顔チー牛になってきてるじゃんって。
いや、ほんとね、あの、差別の構造とか、レッテル針の構造って何百年経っても同じ発想なんですね。食べ物でとかっていう。
なるほどね。じゃあもう良くないね。
うんうんうん。
チー牛とか小道寺とかね。
あ、そう、チー牛小道寺陰キャっていうのがなぜか、僕が。
三種の神器です、
ね。そう、三種の神器になっとって、その5チャンネルで。ああはぁってなった。はぁって。
うん。
で、それ言うことでどうなんのって。
いや、だから、それを言うことで叩きやすい。
うん。
し、共感性を得やすい。
はい、共感、誰の共感を得るんや。
いや、だから、同じ小道寺の。俺小道寺なんだけどさ、って。
はい。
え、だから、ほれ、仲間感が出るやん。
ああ、小道寺なんだけどさ、っていうのが意味わからねえ。なんなんよ、小道寺って、そもそも。
え、子供部屋おじさんでしょ？豚尾さんが大好きな。梅原のスレでできた。 梅すれ出てきた言葉ですね。
ああ、神田氏は全く地牛とか、まあ、まあ僕もその5チャンネルをてっちゃんに言われて、
はい。
そろそろ見なよみたいなこと言われて見たせいでこんなことに。ずーっとね、5チャンなんか今更もう二度と見るかみたいな思ってたのに。
うん、言ってたのにね。
ね、いや、まだ神田氏のところではまだこういう汚染が広がってないんですね。
広がってなかったですね。
チーユーとかね。
知らなかったですね。
僕も全く知らなかったからね。
だから豚さんがまた広めましたよね。
でも最初、こいつら一体何を言ってるんやって。
うん。
小田おじとかまだまだ、なんとなく分かるじゃない、言わんとしてること。なんかこう。
子供部屋おじさん
人の悪口なんやろなって
。
うん。あいつは小田おじだからみたいなことを言うから。でもチーユーはもう、そもそも分からんみたいな。
チーズ牛丼食ってそうな顔。
だからどうやねんと。
どういうこと？チーズ牛丼が、いつの間にかこの陰キャのアイテムみたいに、陰キャが好きなアイテムで、陰キャっていうのが、みたいになってくるじゃん。
はい。
だからインターネットっぽいな。
インターネットっぽいし、ほんまに、まあ嬉しいな。で、これ、てっちゃぎが、特丼の謎っていう。
はい。
なんですの、特丼って。
え、特丼っていう、なんかね、中華料理屋とか食堂行くと、
はい。
牛丼、豚丼、鶏丼、肉丼ってあるじゃないですか。
と、ガッパラね。
とか、うん、ガッパラ丼とか、
うん、
今日行った中華料理屋さんは、
はい。
だから、軟骨丼、
はい。
チャーハンとか、
はい。はい、
カツ丼とか、天津飯とか行ったら、うんうん、特丼ってあったんですよ。
ええー、そんなん初めて見た。この葉丼とかやったら、まあ、わかるけど。
え、で、特丼って何ってなります
か？いや、何よって思う。だから、何かに対して特別版なのかなっていう気がする。
そうそうそ う, そう。
特盛りなのかとか。
うん。
だからそのベースはとかって思うけど、ベースじゃないのこれ。ベースに対しての特丼じゃないの。
いや、そうなんですけど。
はい。
何に対しての特丼なのかっていうことを今日議論したくて。
で、頼んだんですよね、てっちゃんは。
いや、僕は頼んでないんですよ。チャンピオンが頼ん
で。ああ、でもまあまあ、見たんですよね、
その答えは。今、YouTube の方に、
はい。
そこの、中華料理屋さんのメニューを載せてるんですよ、今。
はい。
で、全員、これ、リスナーさん見てくれてる人見てると思うんですけど、
はい。
エビ丼とか、豆腐丼とかあるんですよ。
てっちゃん、ディスコードには一個も払ってくれないです
ね。え？
ディスコード。
ディスコード。ディスコードに貼らないといけない？
だってディスコードの良さってそこじゃなかったの。ラグがなく見れるっていう。
あ、はい。じゃあ共有します。多分共有されてると思うんですけども、ディスコードの方で、ね。どうです？ありますよね。
ああ。
ナス丼とか天津丼。
あるあるある。牛丼
とか、
キムチ。
チャーハンとか。
あ、エビ丼っていうのもなかなか見ないですが。
で、豆腐丼？
ああ、豆腐丼もなんか沖縄っぽいな。
エビ丼も気になるでしょ？
エビ丼もなんかエビも丼もなんかこう、見慣れたワードですけど、
うん、
組み合わさって、
組み合わせると新しくなる。
あのね、ここに間に点とかが入れば、
うん、
ああ、
エビ天丼ね。
そうそうそう。天丼、天丼のエビのやつね。あーで済むんですけど、それが抜けるだけでこんだけ居心地悪くなるかって思った。
そう。あとまた焼きチャーハン。
いや、それはもう一切わからん。
中華丼つなげる。また焼きチャーハン。
え、また焼いたの。焼いたの。
また焼きチャーハンって。いや、じゃ、書かれてるじゃないですか、ちゃんと。
また焼きとは一体。
またじゃなくて、ぬ焼きよね。
チャーシューじゃないのこれ。
いや、実はそうなんです
よ。何を言ってるやで、チャーシューでしょこれ。
いや、チャーシューって読むけど、
はい。
チャーシューって漢字とは違うじゃないですか。
チャーシューってこう、これ、こういう書き方もしますよ。
いや、だからなんかね、
うん、
種類があるや、らしくて、実は。
はい。
また焼きって。また焼きでも通じるのよ。
はあ、そうなんや。
また焼きと焼き豚の違いみたいな。
ほうほうほうほう。
で、また焼きはチャーシューって読むんですよ。
チャ
ー。中国語で。はい、でも焼き豚もチャーシューって読むんですよ。
僕、どっちも知ってますけど、また焼きっていう言い方は初めて聞いた。
いや、俺も初めて、いや、勝手に読んで、何また焼きみたいな。
いや、僕普通にチャーシューと。
え、でも焼き豚もチャーシューって読むんよ。
だから、あの、字はいくつかあるじゃないですか。
そうそうそう。だから、それが面白いなっていう。
うん。うん、チャーシュー、チャーハンはね。
本か、焼くか、みたいな。
そうそう。チャーシュー、チャーシュー、チャーシューの入ったチャーハンは、まあ、定番っちゃ定番なんで。
はい。
これはまあ、解決と。
うん。でも、ナス丼。
ナス丼は、あれじゃないの、あの、麻婆ナス的なやつじゃないの。
いや、でも麻婆豆腐はあるんですよ、ちゃんと。
まあ、麻婆ナスの方でしょ。
麻婆ナス。
はい。やと解釈するんですけど。
ね、皆さんもコメントなんで。と、みんな、エビ丼、エビ丼って。
そう、エビ丼が言うとね、なんか、って思いますよね。なんやろ。
ナス丼もなかなか見ないと。
見ないね。ナス丼っていう字面は見ないけど、中華料理と考えれば、麻婆ナス的なものが乗ってんのかなっていう思っちゃう。
うん、思っちゃうでしょ？
思っちゃうけど、見ない。
見ないから、で、うん、俺は、このメニューの左側にある軟骨丼と軟骨ラーメンが気になったのよ。
軟骨丼はほら、丸安で、こう。
そう、丸安で見たことあるんだけど、軟骨ラーメンはないな。
軟骨ラーメンはちょっと意味が、だ、でも、あれか。沖縄の、
そう、沖縄そばのね、軟骨ソーキそばみたいな。
そうそうそうそうそうそう。それの中華バージョンじゃないのって。
うん、だから一応軟骨丼にしとくかと。
はい。
で、ディオは特丼を頼んだわけですよ。
はい。
で、皆さん予想してくださいよ、特丼って。
本当にわからん、これ。
値段設定も見て、値段も。
あ、そう、
値段。値段も見てもらって。
あれ、別に。
そう、750円。
エビ丼とかより全然安い。
安いのよね。だから得なのかなと思ったら。
はい。
別にナス丼も750円なの
よ。こうなってくると何かベースがあっての特別バージョンではない感じがしますよね。
そう。
じゃあ何なんや。
何や。
で、待ってたら。
なんだこれ。
来たのは、あ、これ反対になってんで変換しますね。
はい。
これが軟骨丼です。
まあまあまあまあまあまあまあ。
うん。
まあ、まあまあ。
ちょっとね、なんか。
丸安とは違うけど。
野菜とかが入ってんのね。
うん。
で、まあ、トロトロしてて。で、丼じゃないっていうね。
ああ、ライス的な。
なんかカレーライス的な皿。
でも確かに、確か前もなんか、あれですよね、てっちゃん、どっかの中華料理屋みたいなやつで、量が多い店で、こういった、皿っぽい丼食ってましたよね。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
沖縄こういうのが好きなのかな？
多いみたいね。で、うん、待ってて、そしてチャンディオに来たのが、うん、これ。
は？
ってならん。
え、何？なんかえらい感想。
これ特丼、特丼。
名前の異性の良さからしたら。
何これって。
何が特？え、特？スペシャル？
え？
何なんでしょうね、これ。なんか牛丼とかの類じゃないのって思う。
いや、何の肉かもわかんない。
牛丼っていうか、すき焼き丼とか、ああいう感じがしますよね。
牛とじ丼みたいな。
うん。なんかチェーンじゃない店の牛丼みたいな感じがする。
うん。
おばちゃんが作ってる食堂に出てきそうな牛丼な感じがする。
するでしょ？
はい。で、実際なん、味付けとかどんな感じなの？
いや、辛いらしい。
辛い。
辛い。これが本人の写真です。あ、また反対。
あ、ちょっと赤いんか。
ちょっとね、こんな感じで。
なんだこれ。でも、特の理由が知りたい。
これ特丼ですね。
特は何やろ。え、店の人とかに聞いた特って何ですのって。
いや、聞いてない。怖くて。
なんでやねん。じゃあ永遠に。
これは犬の餌ではって言いたくない。そう、そうそう、特丼はその日の雰囲気で作るって、俺らも思って。その日に何が特だったかで作るんじゃないのみたいな。お店にとって、うん。
でも、お得の特でもないし、特別の特やしね。
うん。
だそう特別に今日はこんなん思いつきました、みたいな、そんな感じなの。
そうそうそう、適当丼みたい。しかもね、辛いみたいは、とっても。
特丼、毎日特丼を頼んでいくと、いろいろ食えるとかそんな感じなのかな。
うん、でも750円くらいするからね。
なんなんやろ。
でね、別にね、量もね、そんな大盛りとかじゃないのに。
ああ、他のと変わんないか、少ないぐらい？
うん。まあ、普通、普通。まあ、大盛り牛丼ぐらいかな。
なんでしょうね、特丼とは。これを特っていう料理なのかもしれないですね。
いや、全くわからんのよ。
だって、これのな、この料理の名前言えないもんね、まず。
言えないわけよ。
特っていう料理かもしれんね。
このお店が作ったね。
肉野菜炒めじゃないですか、これ。
でも、肉丼もありますもんね。
そう。
よくわからんな
ぁ。ちゃんとね、肉野菜炒めもあんのよ、料理で。謎なんすよ、ほんと
に。ネーミングは、これ別にこの料理自体は、あれですけど、なんか、普通感があるけど、ネーミングが謎すぎる。
特丼っていうのが面白いでしょ？
面白いね。
うん。謎だな。
スペシャル定食みたいな、ああいう発想なのかな？スペシャル定食も別に内容がスペシャルじゃなくてもスペシャル定食って言ってるとこ何もでもありますもんね。
うん。うん。謎。特丼。これはね、ちょっと面白かったけど。
あと10、まあ、ホーリーランチとかでも意味わからんもんね。
まあ、まあ確かに言われてみれば、
ね。どこにこれホーリー入ってるっていうおっさんがいたら困りますもんね。
どこにホーリーが入ってるはやばくない？
そう。ホーリー入ってないさって。
うん。
ホーリー頼んださみたいなこと言われたらすっげえ困りますもん。いやいや、そうじゃなくて、うちではこれをって。
そうそうそう。
言うしかないですよね。うちではこれ、チー牛なんですよ、みたいなのと一緒ですよね。
これ、チー牛って言われたらやばいよだろ、これ。
なんかそのうち、チー牛っていうメニューも出そうですよね。
うん。チー牛丼？
うんうん。いやー、まだまだ。世の中にはわからんことが。
よくわからんことだらけだなって、特丼見て。
これが特丼の謎っていうことか。で、じゃあ、ドミニオンと。
あ、ドミニオン、よくぞ聞いてくれました。
何ですの、これ。
ね、最近ボードゲームやるところに行ったんですよ。
うん、
そしたら、このゲーム面白いですよって、カタンをやってたんだけど。はい、ドミニオンというのをおすすめされて。
なんか、城政宗の漫画かとかと思ってた。
カードゲームですね。
ほうほうほうほうほうほうほう。
ドミニオンという。
はい。
これが、もう、ドハマりして、はい、一瞬で。
はい。
俺今、オンラインでドミニオンを CPU 相手にずっとやってるんですよ。
オンラインにもある。
あるあるあるある。
わ、なんか、マジック・ザ・ギャザリングみたいなカードですね。
そうそうそう、デッキを構築していくのね。
むちゃくちゃデザイン似てる。
うん。
ほう。
これがね、もうめちゃくちゃ面白くて。
はい。
もうドハマりをみんなやって
る。いや、無理やろ。
どうやって？いや、オンラインでできるんで。
いや、ソフトがあるってこと？
ブラウザで。
あ、ブラウザで。
そう、無料。
ほう。
簡単に登録して終わりなんで。
ほう。
これがね、シンプルにしてね、奥が深く。だから、トレーディングカードゲーム好きならね、絶対ハマっちゃう。
へぇ
ー。だから、自分でデッキを、もちろん作っていくんですけど、
うん、
デッキを作っていくけど、その拡張パックとかはないから、この1個の、ドミニオン自体には。
いや、この将棋みたいに人揃いがあるの。
そうそうそう。それを自分で取っていくみたいな。う
ん、ああ。はい。無限に買い足していかなくても済むのね。
そうそう。買い足していって、効果を使って買い足していって、うん、最後に点数が強い人が勝ちっていう。
うん、で、してこのゲームは一体何を目指すゲームなんだ？
得点ですね。
ほう。
得点カードが一番ある人が勝利と。
まあまあまあまあまあまあ。まあまあまあまあ。得点カードとは何ぞや。
得点カードが1点、3点、6点の得点カードがあるんですよ。
はい、このカードを手に入れればいいんでしょ？
そう。それをお金を払って買うと。で、お金も銅か銀か金かとあって。
はい。
で、それをお金や得点カードを手に入れるためにコマンドカードがあるみたいな。
いや、一切わからない。
トレーニングカードゲームと一緒。 トレーディングカードゲーム1か10枚説明するの難しいでしょ。
いや、できるけど。
できる？
はい。あの、
とか、して？
お互い手札とデッキのカードありますよね。
うん。
そのカードっていうのは、あの、モンスターやったりとか魔法とかやったりとかするんですけど、
うん、
それを並べて相手を攻撃するわけですよ。
うん。
で、相手はそれを同じくカードやとか、カードを使って防いだりとか、さらに反撃したりとか しつつ、うん、相手のライフをゼロにした方が勝ちっていう。
おー。
面白い。まとまってるんですよ、この説明。
うん。え、ドミニオンは
点数高い方が勝ち。
そう。
だからどうすんねん、その、まずほら、何人でやるのとかから始めようよ、じゃあ。
それはわからない、何
人か。いや、チーギューの意味わからないゲーム
やん。何人でやってもいいんじゃないかなって思うんだけど、
それを解き明かした者はいないみたいな何人でやる。
うんうん、そう。
じゃあ、一人出てくるの？
聞いて、答えていく。
じゃあ、
うん。
一人でできますか？
一人では、
うん。
できるけど面白くないはず。
あ、プレイ自体は進行するんや、一人でも。
一人でもできるんじゃないかな、このゲーム。
あ、全く面白くない。できるんじゃないのかなっていうことは、ちょっとあやふやなのね、そこは。
あ、だから、はい、今まで100メートル走で、ずっとレースとかメダルと争いとかしてた人が、
はい、
公園でいきなり一人で100メートル走走る感じが。
いや、一緒やん。
対戦相手とかいないんだよ。
いや、でも練習中って大体そうじゃないの。
だから練習じゃなくて本番よ。これからもうずっと公園で走ってって言われて、
でも、100メートルってタイム争いっていう側面もありますよね。
うん。
じゃあ一人で成り立ちますよね。世界記録とか出せますよね、一人で。
でも走ってるとき自分で測れなくない？
あ、測ってくれる人もいないんや。その場合。
いない。一人、だからいきなり。
で、証人
も、一生公園で走れって言われたら。
で、証人もいなくて。
いないから。
で、俺3秒で走ったよって言ってるおじさんになるって。
飛行機だがって。飛行機走っている。飛行機だが、100メートル走8秒を知っているって。
でもその知ってるもそのおっさんから聞いたっていうだけですよ。
そう。
いつも7秒か8秒で走るし、みたいな。
ドミニオンはね、はい、コメントで書いてくれました。はい、2人から4人らしい
です、ね。あ、じゃあまあ、タイマンからマージャンっぽい対戦までってい
う。そうそう。
で、他のやつを脱落させれば勝つなの？それとも、みんな別に最終局面までやるっていう感じなの？
やる。
で、点数勝負になるっていうこと？
なる。
で、まあ、その金を集めるとしましょうか。金を集めてポイントを買うとしましょうや。
はい。
何によって得られるの、それは。
金？
はい。
だから、
はい、
例えば、カード、コマンドカードがありますよね。金カードと
点数
カードとコマンドカードがあると。
あるんや。はいはいはい。
ある。で、手札には最初、
はい、
点数3点と、
はい、
どうか7円が来るんですよ。
まあ、モノポリの最初の、最初の金みたいなやつ。
そう、最初の金が7円と点数3点から始まるのね。
はい。
で、カードをシャッフルして、
はい。
5枚飛んだよ。
その山から。
そう、山。自分の山ね。
あ、自分のデッキってこと？
そう、自分のデッキから5枚取ってる。で、この5枚からスタートして、
はい。
お金でコマンドカードを買ったり、
はい。
お金を買ったりできるのね。
もうわからなくなってきた。なんでお金でお金を買うね。
あ、だから、どうか3枚で銀貨を買うみたいな。
はい、ただの両替じゃなくて？
いや、だから、ほら、これが味噌で、まあ、聞いてください、
はい。はい、聞きます。
聞きます？
はい。
で、銀貨とかコマンドカードを買うじゃないですか。で、買ったのは捨て札にするんで、あ、使ったカードは捨て札にするんですよ。
はい。
で、残りの山札からまた5枚になるようにカード引くんですね。
あ、常に手札を5枚に調整
する。そう、はい。で、山札がなくなったら、
はい。
また捨て札をシャッフルして山札にするんだよ。
はい、ああ、はいはい。
だから、5枚にしないといけんから、
うん。
銀貨は3円なんですよ。銅貨は1円なんですけど。
はい。
銅貨3枚より銀貨1枚の方が圧迫しないやん。
まあまあ、両替ですよね。
そうそうそうそう、うん。で、コマンドカードとかも、カード3枚引けるとか、
うん。
全員の手札を3枚にするとか、
うん。
もう一回、なんかコマンドカード使っていいとかあるんですよ。
はい。
相手に呪いを与えるとか。
はい。
っていうのを駆使していって、
はい。
どんどん金貨とかも買うようになったら、
はい。
お金がいっぱい一度に使えると。
はい。
5円とか10円とか、そして、
はい。
その点数カードとかって高いんですよ。
誰から買うのまず。その銀行みたいな人いるの？
いや、いない。だから真ん中に置いてる。で、コマンドカードと点数カードとお金カード置いてて、
ああ、
そ自分で支払って買っていくのよ。
そっから手札から出したコストで支払って取るみたいな。
そうそうそう。で、支払ったのは捨て札に行くと。
うんうんうん。
だから、どんどんね、デッキが増えていくのよ、カード枚数が。
あ、その、中央から自分のところに組み込んでいくからでしょ？
そうそう、組み込んで、だからデッキ構築が楽しいゲームなのね。
で、肥大化していくじゃないですか。
そう、肥大化していくけど、手に入るのは5枚になる。
で、捨てるっていうか、消費していくわけでしょ？
うん。
繰り返すわけじゃないですか。
はい。
で、誰かを殺すみたいなゲームではないっていうことですよね。
ないないない。
最終局面まで全員が生き残ると。
そう。
で、点数を競うんですが、
はい。その、
いつ終わるんだ、これ。
そう、いつ、よくぞ聞いてくれました。
はい。ぐるぐるぐるぐる回しますと、その。
コマンドカードが、
はい。
コマンドカードも、
うん。
お金のカードも含めて、
はい。
3つ品切れになるか、
はい。
10枚置いてんのね。はい。同じカード、10枚、10枚、10枚みたいな。品切れになるか、
うん、
ポイントカードが1個でも、
はい。
品切れになったら終わりです。
ああ、その、品切れになるっていうのは、すなわち、プレイヤーの誰かのデッキに組み込まれてしまってる状態、ね。
そう、組み込まれて組み込まれ、だから一番点数が高いカードとか、
うん。
は、そうそうそうそうそうそう。
バカら切れるという状態になる、うん。で、肥大化してるわけですよね、誰かが。
その瞬間も終わり。みんなで点数を競いましょうって、デッキの。
ああ、なるほど。その、最終局面はどれかを突き刺す、残り1枚みたいなやつがあったらリーチなんですね、もう。
そう、リーチ。
なるほど。で、その時に自分の点数が他のやつより高いなって終わらせてしまった方がいいと、みたいなこと
です。困る。
うん。うん、
困るから、
うん。
なんとかしないといかん、みたいな。
おぉ。で、様々な嫌がらせもあると。
あるある。様々な嫌がらせが一番あります、ね、いっぱい。
一番嫌がらせが
ある。で、その嫌がらせに対抗するカードもあります。なんかトレーディングカードゲームっぽいでしょ？
なるほどね。麻雀っぽさもありますね。
そう、あるある。運ゲー良さ、ぽさもあるし、
うん、
そのデッキ構築で楽しいっていうのもあるし、そのカードゲームっていいなって思わせてくれて、
うん、
すごく面白かった。
カードゲームはいいなっていうのを思わせてくれる。だから、本当にカードだけで進行していって、
うん。
番とかはないわけね。
ない。
うん。
カードのみ。
なるほどな。
で、ドミニオンって超流行ってて。
ああ。
賞とかも取ってて。
賞まで。
うん。めっちゃ取ってて。で、その、なんつうの、拡張パックがね、もう十何個ぐらい出てる。十三個出てる。
ああ、新たなカードセット。
そうそう、新たなカード。そうそうそう。うん、で、その壊れカードとかがあっても。
はい。
それ、なんつうの、自分のデッキに組み込めるから、全員壊れるから平等になれるっていう良さがありますよね。
まあ、そうですね。トレーディングカードゲームは、あれですもんね。各自が勝手に買って集めるやつやから。
うん。
やし、多様性があるっていうのが売りなのに、壊れカード何があかんかって言ったら、手に入ったやつと手に入らなかったやつの格差があるっていうのももちろんですけど、
はい、
最終的にはそんなもん、ガチで勝負にするやつ全員手に入れるわけじゃないですか。どんな犠牲払ったって。
うん
うんうん、そうなった場合、全員のデッキが同じになっちゃうから禁止されるんですよね。
そうそうそう。
多様性が消えちゃうから、強いカード、壊れカードって、単に強いだけだったらあかんわけで、
うん、
どんなデッキにも入れない理由がないみたいなカードが一番良くないんですよね。
そうね、そうね。
とか、あらゆる、 アイデアを、のカードに勝つみたいなのは、
うん。
結局そのカード使ったデッキが正解になっちゃうから、良くないんですよね。
うん。
これドミニオン。
はい。
あの、ウィキペディアに見ると、
はい。
ドイツゲーム大賞とかいろいろ取って、史上初となるドイツゲーム3冠達成っていう。
マジか。
全世界19の言語で翻訳され、30万部以上売り上げてる。
で
もゲーム業界の市場って狭いから、
うん。
30万部なんですね。
そうね。
あの、女帝小池百合子の倍。
はい。
で、コメント見ると、
はい。
ギャザが好きな子がすごいハマってたって。
なるほど。
で、世界選手権とかもありますよ。
ああ。なるほど。
いや、これね、やりたい対戦。
オンラインでも対戦できるの？
オンラインでできる。
お
ー。しかもブラウザだから軽い。めちゃくちゃ簡単。
おー。
ドミニオン面白いですよ。あの、皆さんもね、あの、うん、面白かったって言ってるんですけど、うん、俺は今更ハマってますね。カタンと同じぐらい面白いね。
お
あ、カタンはね、
うん、
長いけど、このドミニオンはすぐ終わるから。
はい。
うん。
やりやすい。
まあ、10分ぐらいかな。
2008年、ホビージャパンから日本語版が。
うん。
なるほどな。
ぜひ、あの、オンライン版もね、今、モテラジチャットに貼りますんで、
うん、
ぜひ皆さんもやってみてください。
うんうんうんうん、
もちろん日本語対応してるんで、完全に、
うん。あの、日本語対応で思い出したけど。
え？
日本語対応とか、そういう、このカドミニオンで思い出したんですけども。
はい。
マジック・ザ・ギャザリングのいくつかのカードが永久追放されましたね。
永久追放ってどういうこと？
え、もうそんなカードはもうなかったことにします。
なかった
ことです。あの、今まで使ってはいけないカードとかあったけど、
う
ん、二度とそのルール上使えないカードとかあったけど、
うん。
追放ってなかなかなかったなっていう。
ほー。
それはなんで追放になったかと言いますと、
はい。
黒人差別とか民族差別を含むカード。
あー、なるほど。あったあった。ツイッターで見たわ。
やっぱりマジックギャザリングも歴史長いんで、
うん、
そのうちの大半ってかなり昔に似てたやつが多いんです。
古い。スイカ美味しそうに食ってる黒人の絵。
まあ言う。
そういうことよね、早く言うの。あとなんかバン族みたいなインディアの絵描いてバン族って書かれたカードみたいな感じ。
あの昔定番やったカードだったんですけど、
うん。
例えばあのクルセイドって。十字軍ってカードあったんですよ、
はい。うん。
と、ジハードっていうカードあったんですよ。
うん。
両方永久追放になりましたね。
はあ、
だって、それって、キリスト教とイスラム教の戦いをモチーフにしてますよね。
はい。
良くないって。
良くないって。
うんうん。結構、あの、イスラムにまつわるカードが、やっぱり永久追放になりましたね。
バカにしてるって？
あの、やっぱりね、その、十字軍的な、その、まあ、ジハードは、
目線なのね。
ジハードも、
前回十字軍側なのね。
まあ、ジハードは、あの、イスラム側とはいえ、
うん、
本来のイスラムの教えの中のジハードっていうのとは、あの、十字軍のアンチテーゼに対するジハードって、実は違うらしくて、
うん。
だから、正確にその表現を表してないから、まあ、言ったら偏見に含まれるから、禁止なんでしょうね。とか、あの、イスラム教の儀式をバカにしたカードとかあったから
、うん、
モスクとか描いてるカードあったんで、
うん、
もう永久追放やし、
うん、
あの、KKK 団みたいなカードあったんで
、ああ、やばいな。
まあ、その時はそこまで世界的なゲームになるとは思ってなかったから、割と気軽に。
私はセクハラも良かったみたいな感じよね、早く。
もう言うってもマジック坂でも30年ぐらい前のゲームですもんね。
そら、アップデートしていく
のね。そう、世間が変わっていくわと思って、あの、
はいはいはい。
クレンズって、あの、クレンジングって、 あの、浄化するっていう意味のクレンザーとかね。
黒人を白くするって意味になるのか。
あ、その名前で、
うん。
効果が、
うん。
すべての黒のクリーチャーを破壊するっていう効果で。
よくないっすね、それね、黒のね。
これ、もう、今やったらひどいことになるよねって思った。
うん。
それは、あの、過去に出したカードとはいえ、
うん。
もう、うちにそんなカードありませんでしたって言うしかないですよね。
うん。
うん。あと、あの、ジプシーのカードとかあって、
うん。
今はジプシーとかも、やっぱり差別用語なんですって。
へぇー。
ロマ族とかっていう、言
いますね。ロマ族って言うね。
うん。
ジプシーとかのカードがあって、これも、特に何ってこともないけども、その単語だけでダメなんでしょうね。
うん。
うん。もうそういうカードが存在してはいけないと。
うん。
ああ、なんか歴史を感じましたね。
感じるね。そのチーギューも出るんだろうね。
チーギューは出ないし、あの、こっから。
チーギュー食べ、このカードは3つの効果を得るみたいな。
うん。
あなた3色チーズ牛丼を好き屋で注文してもいい。
うん。いいって、そんなにいいでしょ。
いいかな、うん、それまで食べちゃいけないみたいな。
そう、食べたら破壊されるみたいな。
うん。でもギャザー中に食べに行けるってすごくね。
なるほどね。まあ、
そういう感じでね、ドミニオンがすごく面白いので。
昔マジック・ザ・ギャザリングにあの、ラングラー、ミノタウルスっていうのがあって。
うん。
あの、相手がGパンを履いてたら、
うん。
攻撃がブロックされないみたいなすごい効果の。
マジ？
はい。
ラングラーってありましたよね。
あったでしょ。
ブランド。
あったでしょ。
はい。
ラングラーのミノタウルスっていうカードあって、
うん。
あの、マジック・ザ・ギャラリングって相手が沼を所有してたら沼を渡って攻撃するから、ブロックできないみたいな、そういう能力のクリーチャーっていたんですよ。うん、そういうのってスワンプウォークとかって言って、沼渡りとかっていう効果やったんですけど、
うん。
あの、あれでしたね、ジーンズウォークみたいな能力ついてて、
うん。
相手があの、ジーパンを履いてる限りはブロックされんみたいな。それ出されたらあの、ズボン脱ぐしかないんですよね。
それは差別、あの、ないの？解除されてないの？なんか、男性女性差別的じゃない？
まあだからあれなんでしょうね。あの、今で言う、あの、当時で言うとこのあの、オタはジーパン履いてるみたいな、そういうとこ
だから。だからレッテル貼りでしょ。
そういうことやったんでしょう。あの、ケミカルウォッシュとかでよく昔バカにしてましたよ、なんか。
でもそれなんか今、おしゃれになってるからね。
ね。まあまあまあまあ、そのカード自体は大会で使われるようなカードじゃないから、
うん、
シャレカードみたいなノリで作ったんでしょうから、
うん。
そして今は発売してないからまあいいんでしょうけどね。
ああ。ギャザーも面白いんだろうな。今オンラインで流行ってる。ちょっと流行ってんのかな？
あのエピックゲームズとかでありますよね。
うん。結構。
オンラインの。
やってるよね。宣伝とか。もうカードを買うんじゃなくてネットでやってほしいっていうのがわかるよね。
そう。課金してほしい、うん。っていうか、印刷なんかしたくないっていう。
あと、お風呂に入って、来ないやつと対戦もしなくていい。
だって、あの、あれですよね。ネットで全部完結していくようになったら、そのさっきのあの差別カードがどうのみたいな、問題もなくなりません。消したらしまいじゃないですか。
うん。
あの、問題なんは、かつて出したやつが流通してるってことなんですよね。
なるほど。じゃあもうプレミアつくんか、それ。
もうつく可能性あるけど、
うん、
言ったらその、永久抹消っていうのは、うちのあのカタログにも入れませんと。
うん。
だからもう、それ何が言いたいか言ったら、多分後々あの差別問題とかになった時に、
うん。
いやいやもううちの公式とは認めてないんで、って言うためでしょうね。
なるほどね。
もう、過去に吸ったものを、とやかく言われても、もう、あの、シリーズではないのでって。うちも分かってるんで、それは外しましたって、ちゃんと言えるように外したんでしょうね。
うん。
大会使えないだけだったら不十分ですからね。
なるほど。
うん。ネットやったらね、あの、アップデートで削除したら、もう二度と出てこないですもんね。
確かにね。じゃあみんなも、はい、ギャザリングとドミニオン、はい、ドミニオンをね、モテラジハイとかでやりたいよね。
モテラジハイ。賞金とか出します。
いや、めちゃくちゃ面白いわけよ。賞金とかは、うん、なんか黒カーレートで。あ、でもドミニオンだと捕まるかもね。
黒カーレートになるんや。
黒カーレートでやっても、ドミニオンだと捕まるかもしれない。
ケンジがドミニオンしてたらしいですよって。
うん。
うん。
ああ、ジュース界に生かすやつがあったってコメントがあるんですけど。
ああ、あった。
あだの効果、あった？
うん。あったね。いろいろそういう。
買いに行けよって。
うん、そういう、なんか、狂ったカードのセットがありましたね。
うん。じゃあ次の話題に行きますよ。
はい。
変更、え、何これ？
ああ。
変更、なんて読むかわからないについて。何ですか、それは。
いやー、これ。これ台湾のホラーゲーム。
大丈夫ですか？
大丈夫です。
台湾？
うん。
台湾。
そう。
台湾といえばカンタシ。
そう。
台湾といえば、僕ですけどね。
うん。それなんですよね。
いや、台湾のホラーゲーム、
うん、そう。もうあの、台湾史上、最も流行ったみたいな。
最も流行ったゲーム？
はい。
何のホラーゲームと？
はい。
ホラーゲームが最も流行った、バイオハザードみたいな感じか。
そう。あの、映画化までされて。
うん。
もう映画版とか超絶ヒットしたらしいですね。
なんでそれをブタオさんが？
いや、前から、あの、そういうゲームあるっていうの知ってたんですけど。
うん。
やりたかったんですよ。でも、あの、その時、あの、パソコンとかほら壊れて
って、
あの、ちゃんと使える状態にしてなかったじゃないですか。
うん。
だから、スチームとかもやってへんかったから、
うん、
ずっとスチームにアクセスすることもなかったんで。いやー、なんか、やっぱりこう、ハードル高いわ、みたいな。
うん。
てか、パソコン直したら、もういろいろできんねんけどね、みたいなことを思ってるだけだったんですけど、
はい。
気がついたら、ありとあらゆる、あの、プラットフォームに出てたんですよね、このゲーム。
スマホとか？
そう。あの、今、iOS とかもできる。
うん、
iOS とか Android とかでもできるし、Nintendo Switch とかでもできるでしょうし、
うん、
もうなんかもうできない機種ないぐらいの、
うん。
で、まあ、とりあえず別にパソコンでやってもよかったんですけど、
うん、
スマホでやる方が気楽じゃないですか。
はい。
だから、スマホというかまあ、iPad に入れて、
うん。
やってたんですけど。
はい。
いや、そーっと、やっぱり URL だけでできいいですね。
どういったストーリーのゲームなの？
あのね、台湾のね、その戒厳令時代っていうのが。
戒厳令時代とは？
はい。中国、あれですね。国民党がすごい、
うん。
強かった時代に、
うん。
なんかその、国の教え以外のことを、例えば、共産主義でも何でもいいんですけど、
はい。
学んでると、あの、逮捕されて処刑されるみたいな、
うん。
うん。時代に、いた女子高生が主役ですね。うん、
主役。
はい、主役。あ、配信が、あ、これあれか。
で、拳銃持って戦うみたいな。
これなんて言ったらいいかな。その女の子が、
うん。
ある嵐が迫ってる日に学校にいるわけですよ。で、うん、気がついたらみんな帰っちゃってて、
うん。
これ学校から人影が、亡くなってる、帰らなきゃと思って。
うん。
歩行者を出て、入り口から帰ろうとするんですけど、
うん。
道のこの橋みたいなのが流されてて、
うん。
出れなくなっちゃってるんですよ。
うんうんうん。
で、外に出れなくて、で、他に一人だけ学校に残ってる男の子がいて、
うん。
二人でこう困ったね、みたいなこと言ってたら、
うん。
その子がちょっと、なんかこう別れた隙に、体育館みたいなところで逆さづりにされて殺されてるんですよ。
いや、怖いんだけど。
なんか首を切られて、
うん。
足からぶら下げられてるみたいな。
うん、うん。
一体なんでこんなひどいことになったんだろう。でもこの校舎を出なきゃって言って、
うん。
なんでこんな校舎から出れなくなったのかわかんないんですけど、その謎を探るために校舎の中をさまよい続けるっていう夜中の。
結構怖いの。
で、そこにその幽霊が出てきたりとか。
うん。
いろいろしてる中で、
うん。
なんで世界がこうなってったのかっていうのが徐々にこう、浮き上がってくるっていう仕組みですね。まあ、基本的な探索しかしないですね。主人公の。
ああ。
な
の映画のようなストーリーですね。
そうそうそうそうそうそうそう。その人気のなくなった校舎を右往左往しながら、断片的な記録を、こう、見つけ出していきますね。そのね、グラフィックとかが、めちゃくちゃ映画っぽいっていうか、アートっぽいっていうか、ようできて、最近のゲーム、まあ大概そうなんですよ。これ、ポリゴンとかそういうんじゃないんですけど、2D とかなんですけども、うん、背景とかがもう抜群にすごいんですよね。
もうめちゃくちゃ絵の雰囲気で怖い感じる。
まあまあ夜の校舎をこううろうろするのって怖い感じがするけど、それだけじゃなくて、表現とかがぶっ飛んでますね、なかなか。
怖い？
深層心理世界みたいなのが出てくるんですけど、
うん。
もうゲームって普通こう写実的に書いたりとかしていくじゃないですか。割とこう、なんか、絵画みたいなね、展開の。
そうそう。ゲームの画像が出ないんだよね、全然。
変更の？出ない？
うん、うん。変更のその、映画しか出ないね。
ああ。出ませんかね。
なかなか出ないですね。で、映画も見たんですか？
いや、映画見てない。見てない。でも変更ってやったらもう、あれですね。めちゃくちゃゲームの画面ばかり僕の方で検索では出てくるんですけど。
マジか。
あ、でも映画のような画面やから、結構、映画と勘違いしちゃってる面もあるのかもね、てっちゃん。
うん。これはタダでできるんですか？
買い切りですね。
いくらですか？
数百円ですね。
400円？
いや、数百円、なんか。まあ、値段いろいろ変わったりとかするから。あれやけど、1000円以下のは間違いないですね。
なるほど。
スチームとかになったらまた値段が違うでしょうしね。
うん。
まあ、プラットフォームによって値段が違うけど、まあ、iOS 版僕は、数百円で買いましたね。
なるほど。
で、クリアまでやったけど、その、バッドエンドと、トゥルーエンドみたいなのがありまして、
はい。
トゥルーエンドの方はちょっと工夫しないといけないんですけど、
うん。
まあ、詰まったら、普通にネット見れば正解ルートとか書いてるんで、
うん。
もう最後のとこだけなんですよ、その分岐すんのって。
はい。
そこまではまあ、普通に自力でやっていくと楽しいですし、
うん、
なんかその、謎解きがね、最近のゲームにしては、意外にパズルっぽくて、ちょっとひねりが効いてて面白い。
ああ。だからなんか、今ゲームの意味というけど、
はい。
これがホラーゲームになるのかっていう、女の子もなんかちょっと可愛い感じだし、怖いのかな。
でも言ってもそんなに怖くないんですよね、実は。
ストーリーがいいわけね。
そうそうそうそう。
そんな怖い重きを置いてるわけじゃなくて。
まあ、ストーリーは悲しい感じのストーリーなんですけども、その、戒厳令時代に、
うん。
起きた悲劇というか、
うん、
まあ、それって、最終的に分かっていくんですけども、
うん。
なんかやっていく中で、台湾にこんな厳しい時代あってんなっていうのが分かる仕組みにもなってるし、なかなか社会派ホラーですね。
スイッチでもかなりランキング3位とか記録するぐらい売れてたらしいですね。
うん、うん。
やってみたい。お金さえ払えば無料で
できる。そうそう。お金さえ払えば無料でできるゲームなんで、どうやろうな。でもね、僕調べましたね、これ思わず。
あ、音がぶつ切れてる。どうですか、音切れてる感じしますかね。
切れてるかな。白色テロとかって言ってね。白色テロか。うん、白色テロ。
白色テロ。
はい。白色恐怖。
おー。
戒厳令、国民党政府が、その、反体制派に対して、もう本とか読んで、ね、勉強してるだけでしょっぴかれていくっていう。
怖い時代。
今の中国とかよりももっと厳しいような状態が、この、台湾の歴史の中であったっていうのも、案外僕らっていうのは全く無知じゃないですか。
うん。
1987年までやってたらしいですよ。そういう時代。
そうなんですよね。台湾って民主化は結構遅かったんで。
うん。
うん。
だから、それ考えると、日本も変わっていく可能性がありますよっていう。
なるほどね。
で、その中で、学校でね、実はヒロインが好きやった先生が、
はい。
そういう勉強会に関わってたみたいな話が分かってくるんですよ。学校でその有志を集めて、
うん、
読んではいけないとされてる本とかを読んでて目つけられてたという。
あ、なるほど。
それがね、そのヒロインに関わってくるわけですよ。で、最後に、その全ての謎が解けていくんですけども、
はい。
映画のようなストーリーやったって。
映画のような。
エンディングがまた、
泣かせるの？
うん、なんか演出がすごいですね。映画やんって、その前 GTA5 とかで映画やんって言ってましたけど、うん、
はい。
今も映画ですね、ゲームって。
むしろ映画？映画とゲームはもう一緒みたいになってきてる。
この演出はやっぱりもう、これってそのポリゴンバリバリのめちゃくちゃこう、機能を使いまくってるってタイプのゲームじゃないけど、
うん、
美術とか作ったやつとかが半端ないですよね。
うん、
もう最後の見せ方とかでも本当にわーって思う、わー映画やって
泣いちゃうってなる、
うん、なんかしみじみする万感の思いっていうんですかね。
はー、そんなに感情なくした男が、
うんうん、万感の思いがあるし、なんか後味悪いというか、なんかね、いろいろこう関わってくるんですよ。
はい。
例えばその校舎って昔日本軍が使ってた建物みたいな設定とかがあって、
うん
うん、断片的にそういうね、日本占領時代のネタとかが出てきたりとか、
はい。
その部外者で僕ら台湾のこと全然知らんかったけど、
うん。
なんとなくそういう戒厳令時代も含めて、
はいはいはいはい。
こう、ちょっとわかるっていう。
ちょっと歴史を学べる。
そうそう、歴史の雰囲気もちょっと、ああ、やっぱりこういうのって、すごく台湾の中に、歴史として刻まれてる舞台が、ゲームの舞台になってんねんなっていうのが。
なるほどね。なんか、豚尾さんの声が途切れがちっていう。
ああ。
なんか、もしかしたらユーザー設定の、入力感度を、あれなのかな、そのぶつ切りになるみたいな、
なんかした方がいいみたいなのありましたよね。
うん、まあまあすいません、ちょっとぶつ切り、うん、次からちょっとやりますんで、
うん、ちゃんと喋ってるやつはこっちのラジオの方でわかりますんで、
はい、生放送版なんですいません、
はい、というわけで一旦ここで終わっときましょうか。
はい、
あ、なんか、はい、なんか神田氏最後になんか言っときたいこととかないですか？
ああ、大丈夫です。
はい、わかりました。じゃあ、はい、さよなら。
さよなら。